歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンドFM のエクシング、特報メッツコーナーの銀ビバレッジの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました歌う水道屋さん。ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみください。シンガーソングライター平田明宏でございます。というわけでございまして、もう11月も真ん中を、越しちゃったということでございまして、本当に秋も深まり、もうね、朝夕はもうほんま寒いです。まあ、もうなんかこう朝僕はもうゴミ拾いをしてるんですけども、もうちょっとこうパッチいるなみたいな、感じの今日この頃でございますが、今日はですね、久しぶりの僕のお友達ではないかな、どうなんでしょうか。月森くん、
はい、
はい、こんばんは。
こんばんは。
ちょっと自己紹介してくれる？
リュウソウクリエイトっていう会社で働いてます。で、昔からまあ旅行業をやってますんで、いつも平田さんの番組出た時は旅行の話を、面白おかしくしてるつもりなんですけど、なかなか
面白、あんまり面白くはないけどな、
笑ってくれないというね。
はい、まあ、自分がいつも言って笑ってるっていう。
そうそう、
以前はボルネオのね、はいはい、ボルネオという、まあ、島の、まあ、どんどんこうヤシの実、
油ヤシ
をね、はい、伐採されていって、でそこに住む固有の動物、
そうですね、
オランウータンだ、
オランウータンとボルネオゾウとかです ね、
そういうのが、はい、その、まあ、密林におったやつが、林がどんどん伐採されて、うん、住むとこがなくなって、それが今度鉄砲で撃たれたりとか、はい、捕まえられたりとかするというのをあかんよと。
そうですね、
いうことですな、ええ、で、あなたは何をしに来たんやったかな、前は。
前は多分その話をして、
でそれをどうやって助けんやった、政府が悪いんやろ、でもな。
共存共栄を目指さないといけないので、うん、一方が悪いって決めつけたらダメなので、うん、その油屋市っていうのも国の生活のために、うん、人々の生活のためには必要だし、うんうんうん、野生動物の保護っていうのも必要なんで、うんうんうん、まあ、どっちも大事だよっていう、う
ん、でもそのどんどんどんどんお金を儲けていく方向に走っていくということは、油絵師を生やす、植えるということは、古来の森をずっと削っていくわけね。
そうですね、せめてみんな川沿いに水飲みに来たりとかするんで、川沿い両サイドのとこだけは、うんうん、ちゃんと森でつなぎましょうっていう、う
ん、そういう、だから剥製にしたりとかいう、そういう修行の人たちはいないの、そういうビジネスにしてる人は。やっぱいてんじゃないの。
今はでも
ゴリラとか出てきたら、それをまあ言ったら捕まえてとか。
剥製というよりか、あっこの辺にいてる人らっていうのは、うんうん、みんなやっぱ油屋市で働いてる人らなので、うんうんうん、動物が自分らの、ね、うん、油屋の木を倒したり、身を食べたりするのを嫌がって殺したりとかっていうのがあります、ね。
あ、そうなんや。ほんならまあ言うたら、日本でいうそういうイノシシみたいなのがこう畑を荒らしたりとか、
ね、
そういうことか。
うん、
まあでもそういうゴリラとかチンパンジーがいてんの？
ゴリラはいないですけど、チンパンジーもいないです、
ね。何がいてんだ？オランウータンが。でもオランウータンってものすごい人間に近い感じの体型やからさ、はい、それをなんかこう殺すっていうの、ちょっと抵抗あるよな。
抵抗ありますよね。
でもやっぱりあれか、生活のために。
そうですね。だから川沿いにはまあ森がちょっと残ってて、うん、で僕らがやってた活動っていうのは、その川に、うん、吊り橋をかけるんですよ、はいはいはい、オランウータンが渡れる、うん、ってなると向こう岸の森にも行けると、うんうんうん、だったら向こう岸の食料が手に入る。
そのね、森ってどれぐらい広いの、その川からどれ何メーターぐらいあるわけなの、何キロもあるの、
奥行きですか。あるところもあれば、もう本当に森の、あ、川沿いに、どうでしょうね、
遊歩道みたいなぐらいしかないとか、そんな
レベルのところもあって。あ、
そうなんや。ほんなら一般人見るすぐ捕まえるじゃない。
そうなんですよ。で、もうやっぱ森がつながってないところもあるんですよ、やっぱりね。これはあかんっていうので、
うんうん、
その大事なところ、森に絶対必要なところとかっていうのを、うんうんうん、その土地を買うんですよ、うん、なんか 全部を買ったらめちゃめちゃお金高くなるんで、
う
ん、ここだけ
薄いとこな、
何もできへんで
っていう、ね、森の薄いとこな、
はい、うん、でなんとかの森みたいな、だ買ってくれたのが平田さんやったら平田さんの森みたいな名前をつけて、
うん、
で、まあ、そこをエコツアーの原点のポイントみたいなのにして行ってますね。
え、あんた自身もなんか森を寄付したりしてたの？
してます。
会社も、
はい、あ、会社、うん、会社としてっていうか、まあ、個人的に。
何してるのあんたは？お金を？
まあ、お金の普通の寄付も、
どんなぐらいしてるの？
なんかその何百円とかですよ。
え、何百円がね、
はい、いくらやったかな、100円で畳2畳分の森が買えるみたいな、
うんうんうん、イメージ。え、そうなん、
はい、そんなイメージなんですよ。でそういうのをこう集めて土地を、うん、
買える、
はい、
まあ、それがそので結局誰が買うわけ、それは。
あ、
保護の方々。そうです
、あの NPO の人が、まあ、政府と掛け合って買ってくれる、
ね、なんか怪しいね。実際それちゃんと
前僕がここ来させてもらった時も同じことを言ってました。
いや、だけどそれは政府機関がやるとかじゃないんでしょ。結局 NPO の人たちっていうのも結局 NPO なんか言うたって潰れたりするところもいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
だから、そういうのって寄付とかいうのはちょっとわからんよな、どこに行っとんねやみたいなことになっとるからね。
なんかそれを例えばエコツアーとして一緒に同行して、うんうん、どういう感じで寄付が行われてるかっていうのを見てもらってもいいですし、なんかそういう、まあね、あのチェック期間っていうのはありますからね。
もっとそのなんかこう逆にもう買ってあげたらいいんじゃないの。買ってあげたら、そういう動物園みたいなところで買ってあげたら、大きい、その大きい囲いしてあげた方がいいんじゃないの。逆にどこにも行けずに、行けずとも誰も入ってこない方がいいんじゃないの、
はい、そういう施設もあるんですよ、うんうんうん、リハビリセンターみたいな、
ね、そういうとこの方がいいんちゃうの、うん、そういうとこやったら、まあ言ったらその施設の運営管理費とか当然いるから、はいはい、まあ、そこの寄付したらそこへまあ行くだろうけども、
うん、
その言うたら話し合いなんでしょ、基本的にね。
そうです、だから半野生ですね。
いや、はい、半野生やねんけど、その部分だけ、保護区として土地を買うっていうのは、うん、それはもうほんまにそこにお金いってんのかどうかわからんもんね。
実際行って、
うん、
あの、買って、まあ、名前がついてる。
別に柵ないわけでしょ。
柵はないですね、
ほら、
柵はない。でその、あのリハビリセンターとかにも直接行って直接寄付はするんですよ、
うん、
その、
うん、
まあ、それがエコツアーの目的の一つ、
ね、俺やっぱりさ、その、まあ、後楽園のふうな東京ドームのな、はい、あ、まあ、例えば10個分とかさ、
うん、
もう過去手もたった方がいいやろな。その敵が入って、敵っていうか、まあ、イコール人間が、はい、その狩猟しないようにっていうね、それがいいと思うな。
それを変えるだけの、どうなんでしょうね。
だけどやがてほっといたら絶滅するわけでしょ、やっぱり、はい、
しますよ、
うん、
ね、
ね、まあまあそういう、前もそういうのを聞きましたけど、
はい、
あなたは最近は何をしてるの。会社変わったね。でまだやっぱりツアーはしてんの。
やってますね、うん、
最近行ったとこどこ行ったの。
最近はあの、うん、まあ、僕も初めて行ったんですけど、フィリピンに。
ああ、俺な、フィリピンってまずポンって言われると、はい、もう俺もごめんなさいね、あんまり知らんけど、
はい、
まずバナナ、
バナナ
って思うのよね、
はい、
バナナ、
はい、
まあ、あなたがそれが合ってるかどうかあなたがやってくれたじゃん、
はい、
でバナナと思って、でフィリピンは、コラソン・アキノ
秋のね、
秋の大統領かな、はいはい、黄色い旗振ってましたね昔ね、あれもうどうなんでしょうかな、30年ぐらい前ですけどね、コラソン・アキ
ノ、
フィリピンな。それと、日本のどっか新潟かどっか北陸の方ですかね、
はい、
なんか方の、公務員の方がフィリピンの女性に貢いだと、
はいはい、
何かこうお金を
2億ぐらい違いましたっけ。
いや、もうすぐもっとすごかった
んじゃない。なんかありましたよね、そんな事件ね。
それでその向こうでそのお姉ちゃんが、はい、フィリピンのお姉ちゃんが母国へ帰って母国でごっつ家建てたというのを、うん、もう日本の報道陣が取材に行ってるとかいう。
ありましたね。
だから、まあ、それぐらいなんですよ、フィリピンって。
あれフィリピンでしたっけ。
フィリピンでしょ。
チリとかなんか
あのチリ、いやフィリピンやと思いますよ。怒られるかもな、フィリピンのな、はい、領事館から、ええ、どんな感じなんですか、実際フィリピンっていうところはどんな感じなの。
あのやっぱりイメージ的にね、うんうん、僕も旅行会社の人間なんで、うん、やっぱ調べよう思ったら外務省の安全渡航情報とか、うん、まあ、ニュースとかももちろん見たりするんですけど、はい、やっぱイメージとして治安が悪い、うん、でやっぱテロがよく起きるとか、うん、そういうイメージでやっぱり行くんですよ、うん、で最近ちょっと大統領変わったじゃないですか、うん、あのデュテルテ大統領、うん、アメリカのトランプさんみたいなちょっと激しい感じの人で、はいはいはい、でその人がやっぱ強権発動するんですね、うん、麻薬撲滅だとか、うんうん、で禁煙、はい、もうタバコは吸うなと、うん、で僕らの感覚からしたら、まあ、そうは言うてもフィリピンやから、うん、タバコ吸うな言うても街行ったらいっぱい吸うてる人おるんちゃうの、うん、と思って行くんですけど、うんうん、めっちゃ誰も吸ってないんですよ、
はい、でタバコを
タバコをっていうのは吸ってんのがバレたら、あの灰皿置いてるとこでは別ですよ、うん、あの灰皿置いてないとこで吸うと、うん、1回目2回目までは罰金で3回目で逮捕なんですって。ほう、逮捕プラス罰金らしいんですよ。ほうほう、でやっぱりそういう罰を与えることによって、うん、もうフィリピンの街っていうのが、うんうん、なんかタバコがない、ゴミが少ない、
なら昔のシンガポール、今のかな、シンガポールみたいなもんなの。
シンガポールはもう
そうですね、ゴミを捨てたら罰金になりますよね、
はい、あのイメージですね、うん、だから全然で治安が悪いって、
いや俺そんなイメージですよ、
ありましたよね、でも実際行ったら、まあ、確かにね、うん、貧富の差っていうんですかね、うん、あって、外出たらすぐになんか物を売りに来る、うん、人がおったり、うん、ちっちゃい子供が裸足でこう、うん、お金ちょうだいって言ってきたりとか、う
ん、それって頻繁に来るわけ？
来ます。
よく車とか乗ってたら、うん、パーッと寄ってきて、はい、車の、うん、車コンコン叩いて窓開けたらなんかお金くれとか、はい、なんか売りに来たりとか、
そのレベル、
そういうことなの、
はい、
で、はあ、
で、
うん、
ちょっと悲しいなと思ったのは、うん、おばあちゃんと、うん、多分3歳4歳ぐらいの男の子がよくマクドナルドのね、うん、はい、ポテトの赤い入れ物あるじゃないですか、うんうん、
あるね、
うん、あれを子供が持って、
紙でね折り曲げたやつね、
そうです、うん、あれを子供が持って裸足で、
はいはい、
で近づいてきて、うん、お金ちょうだいってやるんですよ、うんうん、
それは英語で言うの？
いやもうまあ、言うというかこうジェスチャーですね、
うん、
言葉は喋ってないですけど、
うんうん、もうそれは明らかにお金を要求してることなの。
そうです、はい、
へえ、
あれ
おばあちゃん、
おばあちゃんでしたね。あ、で自分の子供にね、うん、そんなん
孫やね、
そう
おばあちゃんやから
させるかって、うん、まあ、自分に置き換えた時に思うんですけど、
いやだけどでもそれはあれなんじゃないの、その生きていくのに今日がもう精一杯じゃないの。
そうなんですよ、だからそんな考えてる余裕がないっていうね、うん、生活するために、うん、っていうのが結構、
うん、
まあ、頻繁にバス降りたら必ず誰かは来るっていう、
うんうん、ということそういう人たちがもう街にほとんどいっぱいいるわけで、はい、溢れてるわけ、そういうそのお金をもらいに来る人が。
そうです。でやっぱもうちょっと小学校ぐらいの年齢の子供っていうのはもう慣れたもんなんですよ、うん、自分が何をしてるかっていうのをもう分かってやってるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
ということはどういう表現の仕方になるの。
例えばもうコンビニに行くじゃないですか、うん、でコンビニに行ったらこうドアを開けてくれるんですよ、
はいはいはい、
でドア開けたと同時に右手をこう差し出してくるんですよ、開けたからちょうだいみたいな。
それを出なければいいんじゃないですか、そのコンビニから。
入るときもで出るときも開けよるんですよ、
うんうんうん、でもそこに立ってるわけ、常駐してるわけ。
そうです、そうです、
うん、
でももうね
昔なんかとそういうところってトイレのところはなんかチップもらうのに、
あそれはもうフィリピンはチップの世界なんで、
うんうんうん、
トイレでやっぱりトイレ行くとね、うん、水を出してくれるんですよ。
あ立ってるの。
立ってるんですよ。
それは何、男子トイレは男子なの。
そうです。
女子トイレは女子なの、
はい、それちゃんとした人ですよ。
それでも縄張りあるよねそれ、うん、
カジノとか行っても、うん、だから普通にカジノの制服着た人が、うんうん、僕がトイレ行って出るときに水をまず流してくれ、うん、手洗ってくれと、うん、で洗うでしょ、なら紙をこう渡してくれるんですよ、
うんうん、
でそれをゴミ箱捨てて、これはチップあげなあかんねやろなっていう、
うん、
も
う
そんなんが結構ありまし
たね、
ま
あ、それでも俺分からんかったらもう無視するね。
分
からんとシュッて、あどうもありがとう言ってスッて言ってまうよね、分からんかったらね、
これもサービスの一つなんやぐらい カジノ行ってそんなんされたらこんなサービスあるんや。
いやどうせ儲けてんねんからな、ね、うん、
でもフィリピンはもうチップの国なんで、
まあそのベッドメイキングとかしてもらったら朝ベッドの、はいはい、まあ言ったらあの枕の下にとかいう1ドルとか、うん、はい、そういうのをするわけでしょうけど、うん、その街を歩いててもそういうことになっていくというのがまあまあその辺がもう国としてだいたいこうまだ発展途上というかね、
うん、
国としてやっぱりまだまだあの成熟してないっていうことなんでしょうな、あそこはどうなんですか、観光資源なんですか、どういうあれは鉱物がいっぱいあるのかな、その地下資源とかが
そんなないんじゃないです。
フィリピンって言ったらでも石油とかも出るんじゃないですか、こう東南アジアのあの辺は出ないですか、一個も
分かんないですね。
あ、
うん、東南アジアで石油は出てると思うんですけどフィリピンだったかな、
うん、やっぱバナナなんかな、
バナナはよう出ましたよ食事で、
うん、
よう出ました、
うん、食事で出るの、
食事で出ましたよバナナが、
へ、うん、そのデザートじゃなくて、
なんか普通に置いてましたね、
うん、ああそう、はい、なんかそやな、モンキーバナナとかなんか買ってきてもらったことあるよな、
だから僕が行ったのはマニラと、うん、でマニラからね車で2時間ぐらい離れたアンヘルスっていう、うんうん、
その首都ね、
そう首都のマニラ、うん、
首都からあとどれぐらい距離、
2時間ぐらい車で走ったところ、うんうん、
結構遠いな、
はい、
2時間やったらもう大阪から京都ぐらいですよね、うん、
っていう、まあどうでしょうね、だから大阪をマニラとしたら、うん、和歌山ぐらいの町の規模のとこなんですよ、だから都会都会してないけど、
列車はないのね、電車は
あります、あのあのモノレールみたいなのも走ってるし、
でも結構行けてるじゃん、
そうなんですよ、うん、で道路もね、うん、3車線ぐらいのところに、うん、5台ぐらい車が並んでるんですよ、だからもう
それ駐車じゃなくて、
いやもう
並列して走ってるわけ、
そうなんですよ、で行ったもん勝ちなんですね、
うんうんうん、
でやったらクラクションは鳴らすし、
なるほど、
でも事故がないんですよ、うん、まあ僕が見てる限りなんですけど、
まあ、少々当たってんじゃない
かもしれないです、ね、
その日本みたいにその綺麗な車じゃなくって、うん、やっぱりこちらの中古が行ってんでしょ、
はい、そうですそうです、
あ
ールールが分かんないんですよ、
何の
車の交通ルールが、
うんうん、例えば
もう行った
もん、信号はあるんでしょ、
信号はあるんですけど、
あるよ、どんなルールあんじゃんルールあんじゃん、
一応ですよね、ただ人がねやっぱり横断するんですよ、うん、車が走ってるところ、うん、こう手上げながら横断してくるんですけど、うん、止まらないんですよね、
車が、
そうです、だからもうその
車優先やねんな、
車優先、
うん、
で横に横にこう人は通ったりバイクも通ったり、
うん、
ようこれでこんなとこ、
でもそんなスピード出てないんじゃないの、逆に
めっちゃ飛ばしますよ、
あそう
で、やっぱそんなルールが合ってないようなもんなんで、うん、マニラの中とかも大渋滞、
交通事故はどうなんの、あのその、救急車が走り回ってるとか、
全く、
うん、
事故してるとこ見たことない、
ほっときよのちゃうの逆に
ですかね、
そんな行かへんでしょ、分そのでもどうなんやろ、ちょっとこれは僕は危険やなと思うのは、なんか今その次も行くの話を聞くと、はい、なんかこう文化もまだまだっていう感じになるんやけどね、うん、まあ言うたらそういう法律とかね、
はい、
それはそうなの、実際犯罪とかどうなの、それは
だいぶ減ったんじゃないです、
うん、いやだいぶ減ったって、そのどんな感じ、
ね、
だから一人で夜歩くなっていうこと、
いや歩いてても全然危ないとか、
うん、
まあ女性とかとかあれですけど、
うんうんうん、いや男性でもこう危ないとこ危ないからね、
それなんか分かるじゃないですか、うんうん、空気的にというか、うんうん、これちょっと危ないなみたいな、うんうん、は一切感じなくて、
ほんならパッて夜店に入どこの店に入っても、あまあ別に安全なぼったくられることはないの、
ぼったくりはあるかもしれないですよ、
うん、
それはあるかもしれないです、
うん
うん、もう僕らが泊まってたホテルっていうのはもう本当に繁華街の近くのホテル
な
ので
、うんうんうん、有名なのそこは、そのホテルは、名前が一応通ってるの、
うん、うん、まあフィリピンでいう四つ星クラスぐらいのホテルですね、うん、まあ、日本で考えたらそんなに三つ星とかそんなもんだと思いますけど、
フィリピンのそういうホテルっていうのはやっぱりあれなの、その綺麗に整ってるわけ、
やっぱちょっと古い
ガム島とかの僕行ったとこの、まあ、ガム島でもあの全日空とかいろいろあるんですけど、はいはい、藤田タモンビーチホテルっていうとこはもう本当あのその虫がね、
はい、
ドアのまあなんていうの、あれそのホテルっていうよりもリゾートホテルやから、うん、 あコテージみたいな感じの、はい、まあ、長屋みたいな、
はい、
そのドアが隙間空いてて、そっからもう平気で、うん、
虫が
入ってきて朝俺が飲んでたジュースの瓶にまでもうぎっしり入ってたからね、うん、虫が甘いもん求めて、
はいはいはい、
でそういうことはないの、フィリピンって。
なかったですね。
あ、それは近代的なの、そのホテル自体は、
うん、そうですそうです。ただウォシュレットがないとか、
うんうんうん、
であと、まあ、普通ホテルってバスタオルがあって、うん、フェイスタオルも置いてくれてるじゃないですか、はいはい、フェイスタオルがないんですよ、
うん、
なんかもう一歩やのにな、残念っていうのがちょいちょいある。
フェイスタオルがないということは、はい、まあ、バスタオルで全部拭くと、
拭けということですね。
まあフェイスタオルだけでも嫌やけどね、バスタオルの方がまだマシやな。
そうですね、
半分、ね、今日の晩はもうこの半分使って明日の晩半分使うと、
はい、
もうフェイスタオル1枚やったらちょっと、ね、うん、おかしくなるよね。
で、
う
ん、まあ、あるホテルにはもうスリッパもないとか、
それはもう靴でいいんでしょ。
靴でいいんですけど、やっぱりね、うん、そのパジャマ的なものを着替えたら、うん、僕なんか革靴で行ってるんで、
はい、
やっぱスリッパ履きたなるじゃないですか。
なるほどね、
うん、なんかもうコンビニ買いに
行ってとか、はい、ほんならもうその、あ、そうか、はい、それ手じゃないの。でもある意味
どうですかね。
だってそれでまたお金使うもんね。
うん、
はい、
あ、でもね、はい、お水が30円とかなんですよ、ミネラルウォーターが、
うん、
なんかほんまに物価は安い。
でもね、それあんたミネラルウォーターちゃうよ。それ俺一回ガム糖の、なんだかな、ガムかな、ちょっと待って、なんとか岬、
うん、
なんやったかな、飛び降りてなんかこう、王様かなんかが飛び降りる、王様じゃねえな、なんかこう妃が飛び降りたんかな、なんとか岬ってあったじゃん、希望、希望法じゃねえな、何やったかな、そういうところでね、はい、その断崖絶壁のそのとこがあったわけよ、
はい、
でそこ名所でね、でそこ行って、うん、で喉乾くじゃないか、はい、あね、でそこでお水を、ミネラルウォーター買ってで飲もうとしたら蓋がもう開いてるのね、すでに、は
い、それもやばい、ね、
だからもう完全に詰め替えられてるのよね。普通の水に。
なるほど、ね、
だからそういうことをしてしまわないけない、まあ、それちょっともうだいぶ前ですけどね、うん、20年ぐらい前ですけど、そういうことをしてしまわなければいけないっていうことは、信用なんかどうだっていいわけでしょ、
うん、
だから信用に成り立ってない社会なんで、はい、やっぱりまだまだやなと思ったら、
うん、
実際
それはありますね。
それちゃんと蓋してた？
もちろんもちろん、
あ、
ちゃんとしてましたよ。
ほんなまあ僕が行った頃はだいぶね、うん、あれなんですけども、でも分からんもんな。食べ物はどうなの？
ね、やっぱフィリピン料理は、うん、そんなやっぱ美味しかない
です。どんなんや、フィリピン料理ってパッと言われても分からへんねんけど。
あのね、まあご飯はパサパサなんですよ、
うんうん、
で基本的にはそのご飯の上に、うん、上とか、まあ、サイドに肉とか魚とかちょっと、うん、濃い味のものっていうのをこう置いて、
うん、
でその味と、まあ、汁も一緒に置いて、
うん、でワンプレートみたいなも
ん。そうなんですよ、
うん、
で
プレートやな。
ご飯自体にはもう味がないんで、うん、パッサパサで、うんうんうん、でその汁とかをちょっとご飯につけて、
そう、タイ米、昔日本でもちょっと米不足の時にタイ米みたいなのあったじゃない、
う
ん、そんなの。
そうですね、
とんがちょっととんがってて、はい、うん、でそれがもうパサパサで、うん、ほんでそのプレート、ワンプレートみたいな汁もん、
そうです、
肉とかやっぱあるの。
ありますあります。で、
あ、向こうは何肉なの、普通の牛なの、
豚もありました
、ね、豚なのや。鶏とかもありそうやな。
鶏もありました。
あ、はい、主食は何なの、向こうは。やっぱ米、
米じゃないですかね。
あ、そうか、うん、
でスープとかもなんかやたらスイースープ。
だから向こうは酸っぱいんじゃないの、その要はトムヤムクンとかな、はい、あのタイのあの辺とかも、
うん、
あんなん酸っぱいやん、ちょっと香草とか入ってて。
そうですね、
うん、
なんか基本、まあ、肉とかは味ついてるんですけど、うん、普通に、まあ、お野菜とか、
うん、
ああいうのにはかなりこう香辛料を振って味付けして食べてましたね、う
ん、まあ、結局だからあれじゃないの、その冷凍技術とかがあれやから、はい、香辛料とかでそういうちょっと臭みを、うん、ごまかしたりとかするの
も、はい、そのまま食べたら味がないとかはありましたよ。だから一番、
うん、
もう間違いないなって思ったんは、うん、もう中華ですね。
あ、そう、
もう中華はもう、
うわ、平均値が出てるという、
うまかったです。
安心できる、
安心できました。
中華はうまいの、逆に。
うまいです。
ほう、
うん、どうなんでしょうね、中華でもそのフィリピン風とかにやってしまうと多分ダメやと思うんですよ、
うんうん、
でももう中国人がそのままもう自分らの味はこれだっていうのでやってくれたら、もうどこ行っても同じ味ですから、
だけど、あ、そうか、あなたは海外生活とかもしてるからいいんだけど、僕らは例えば韓国料理言っても韓国 100% 韓国じゃん、ちょっと日本寄りにしてるとか、はいはい、で中国料理でもちょっと日本人に好みのように作り変えられてるとかいうのあるじゃないですか、はい、本当の中国料理っていうのは美味しいの？
美味しいですよ、
うん、あの僕らが北京角とかで食べてる中華は中華ちゃうんでしょ本当は。
あえ、中華じゃないですか。僕の中ではもう
日本寄りにしてるわけでしょ、日本の味に
若干してるんでしょうけどね、うんうんうん、なんか日本寄りやったら食べれるじゃないですか全然、うんうん、でもフィリピン寄りとかになってくるとちょっと違う、うん、
フィリピン寄りの俺フィリピン料理って食ったことないと思うわ、はい、今までに。
大体一緒ですよ、東南アジア、
タイっぽいのかな。
あ、そうです。
春巻きでもちょっとそういう、うん、そんなのかな、
はい、ボルネオ行った時もやっぱパサパサのご飯にこういろいろ持って食べ
ま、ね、まあ、だから気候がちょっとこう赤道に近いから、うん、そういう米とかも育つ米が決まってんのかもからんね。
ねえ、ボルネオ行った時は僕ら日本から米持って行ってましたからね、
うん、あ、そう、はい、だけど今結構その温暖化がね、
はい、
どんどんどんどんこう、まあ、言うたら今までの温帯地区、
うん、
温帯地方のところの特徴がどんどんどんどんこう亜熱帯近くなってきたりとかで、はいはいはい、育つ例えば、まあ植物とかね、うん、作物が変わってきてるから、ちょっと日本もそういう傾向にねなっていくかも分かんない
かもしれないですね。
いや、もう確信こうになっていってるらしいよ、うん、おう、だから 今そうは言うものの、またパサパサの米が何年か後にはね、何十年か後にはそういうふうに日本が変わっていくんかも分からんですけどね、ちょっとコマーシャルを入れましょうか、はい、はい、
マザーシップ、マザーシップを知ってるかい、地元の情報を取れたてニュース、聞けば聞くほどためになる、マザーシップ。
歌う水道さんは元気な放送局 FM マザーシップをお送りしておりますというわけでございまして、今日はつくりもりちゃんね、
はい、
旅行会社にお勤めいただいてましてですね、旅行に詳しいというね、つくりもりちゃんね、ついこの間はフィリピンに行ってたとい う、
ね、そうですね、
フィリピンのお土産話をね、
はい、
まあさほど大した土産話ではないですけどもうでもね、つくりもりちゃんもう時間終わりなんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか宣伝職、
そう、
来週もあなた来るのにね、
言っていいですかね。
いいです、
ちょっとまだ話足りないかなと思って。
あ、そうな、あ、そうですか、はいはい、ちょっと宣伝、会社の宣伝職、
まあ、旅行に関しても、
うん、旅行ってあなたどんな旅行なの？その慰安旅行とかを募集してるの？個人
よりも団体を、
団体何名から以上とかあるんですか？
もう全然そんなん10人とか8人とかで、うん、この間フィリピン行ったのも7人で行ってますから。
あ、そうなんや、
はい、
うん、で
なんかもうそういうのと、あとはもう真似できないような旅行ですね、うんうん、ちょっとそんな話を来週できたらなと思います。
はい、というわけでございまして、今日はですね、旅行添乗員
もやってる
月本ちゃん来てもらいました、はい、また来週、はい、来てもらいましょう、はい、さよなら、
おやすみなさい。